第一章、神に関する真理とは何ですか？神は本当にあなたのことを気遣っておられますか？神はどのような方なのでしょうか？神には名前がありますか？神に近づくことはできますか？1-2節の質問。多くの場合、質問するとどんな良いことがありますか？子供がどのように質問をするかお気づきですか？大抵は言葉を覚えるとすぐに質問し始めます。目をパッチリと開け、じっとあなたを見上げて、なぜ空は青いの？お星様は何でできているの？誰が鳥にお歌を教えたの？などと質問してきます。あなたは何とか答えようとしますが、すぐに答えられるとは限りません。とてもうまく答えたと思えたのに、でもどうして？とさらに質問してきます。質問するのは子供だけではありません。人は質問しながら成長していきます。質問によってどの道を進めばよいかを知り、避けるべき危険を察知し、好奇心を満足させるのです。しかし非常に重要な点については特にそうですが、途中で考えなくなってしまう人が多いようです。少なくとも答えを探そうとはしなくなります。3節の質問。多くの人が非常に重要な質問の答えを探す努力をやめてしまうのはなぜですか？この資料の冒頭の質問や前書きにある質問、それからこの章の最初に出ている質問について考えてください。このような問いはあなたにも関係があり、非常に重要な意味を持っています。しかし多くの人は答えを探す努力をやめてしまいました。なぜでしょうか？質問の答えは聖書にないのでしょうか？答えは難しすぎると思う人もいれば、質問すると決まりの悪い思いをするのではないかと心配する人もいます。そういう質問は宗教の指導者や教師に任せておくのが一番という見方もあります。あなたはどう思われますか？4-5節の質問。私たちの人生に関係した重要な問いにはどんなものがありますか？その答えを探すべきなのはなぜですか？多分あなたも人生に関係した重要な問いの答えを知りたいと思われるでしょう。生きる目的は何か？今ある命が全てなのか？神は実際にどのような方なのか？とお考えになったことがあるに違いありません。こうした疑問を持つのは良いことですが、大切なのは満足のいく確実な答えを見つけるまで諦めないことです。教師として有名なイエス・キリストはこう言っておられます。求め続けなさい、そうすれば与えられます。探し続けなさい、そうすれば見出せます。叩き続けなさい、そうすれば開かれます。マタイ7章7節。重要な質問の答えを探し続けるなら、探し求めることには確かに報いがあるということに気づかれるでしょう。他の人たちがどんな意見を述べるとしても、答えは必ずあり、必ず見つけることができます。聖書の中にあるのです。答えが難しすぎるということはありません。もっと嬉しいことに、その答えを知れば希望と喜びが得られます。今の生活も満足のいくものになります。ではまず、これまで多くの人たちを悩ませてきた問いから考えましょう。気遣うことのない冷たい神か。6節の質問。神が人間の苦しみを気遣っているはずはないと考える人が多いのはなぜですか？この質問に確かにそうだと答える人は少なくありません。気遣いの深い神だったら、世の中はもっと違っていたはずではないかと考えるのです。世界を見回すと、戦争や憎しみ、悲惨なことが溢れています。個々の人について見ても、病気になり、苦しみ、愛する家族を死によって奪われます。ですから、もし神が人間のことや様々な問題を気にかけておられるなら、そのようなことが起きないようにしてくれるはずではないか、と多くの人は言います。7節の質問。い。宗教の教師たちがどんなことを唱えたので、多くの人たちは神は冷たい方だと思うようになりましたか？ 質問路。聖書は私たちが試練を受けることについて実際にはどんなことを教えていますか？なお悪いことに宗教の教師たちが神は冷たい方だと思わせる場合もあります。どのようにそうするのでしょうか？悲惨なことが起こるとそれは神のご意志だというのです。そのような教師はひどいことが起きたのは神のせいだと唱えていることになります。しかし神は本当にそのような方でしょうか？聖書は実際には何を教えていますか？ヤコブ一章十三節にはその答えが記されています。試練に遭うとき、誰も私は神から試練を受けていると言ってはなりません。悪い事柄で神が試練に遭うということはありえませんし、そのようにしてご自身が誰かに試練を与えることもないからです。ですから、私たちの周囲の世界に見られる悪が神から来ているということは決してありません。確かに、神は悪いことが起こるのをあえてとどめられません。しかし、何かが起こるのをとどめないということは、それが起こるように仕向けることとは全く違います。8、9節の質問、い。悪の存在をとどめないことと、悪が存在するように仕向けることの違いをどのように説明できますか？質問路。人間が誤った道を進んでも、それを神がとどめないことで神を非難するのはなぜ正当なことではありませんか？例えば、知恵と愛のある父親の成人した息子がまだ親元にいるという場合を考えてみてください。息子は親の言うことを聞かなくなり、家を出ることにしました。父親は息子を止めません。息子は悪い生き方を続け、面倒な問題を起こします。では父親は息子が問題を起こすように仕向けたのでしょうか？そうではありません。それと同じように、神は人間が悪い生き方を続けることにしても、それを止めませんでした。しかし、だからといって、問題が起こるように仕向けたのは神であるとは言えません。ですから、人間が抱える面倒な問題すべてを神のせいにするのは正当なことではありません。人間が悪い道を進むのを神がとどめないことには十分な理由があります。知恵と力を持つ創造者である神には、その理由を人間に説明する務めはありませんが、それでも人間を愛するゆえに説明してくださいました。関係するいくつかの理由は、11章で詳しく学びます。いずれにしても、人間のぶつかる困難な状況について神の側に責任はないのです。むしろ神は、唯一の解決策となる希望を差し伸べておられます。十節の質問。神が悪の影響すべてを取り除き、元の状態にされると確信できるのはなぜですか？さらに、神は聖なる方です。ということは、神は清くて純粋な方であるという意味です。神には悪のかけらもありません。ですから神は全面的に信頼できる方です。人間についてはそうは言えません。人間は堕落してしまうことがあるからです。たとえ権威のある人が至って正直であったとしても、大抵は悪い人たちが行った有害なことを取り除いて元の状態にするだけの力はありません。しかし神は全能者、つまりどんなことでも行える方です。悪が人間に及ぼしてきた影響すべてを取り除いて元の状態にする力と、そのようにする意志をお持ちです。神は将来に行動を起こし、その際に悪を永久に終わらせます。神は人間が経験する公正に反する事柄をどう感じているか。11節の質問、い。神は公正に反する事柄についてどう感じておられますか？質問路。神はあなたの苦しみについてどう感じておられますか？では、今の世界の出来事や、一人一人の生活で生じている事柄について、神はどう感じておられるのでしょうか？神は公正を愛される方である、と聖書は教えています。ですから、正しいことにも間違ったことにも注意を払われます。公正に反する事柄をすべて憎まれます。聖書には、昔この世界に悪が満ちた時、神はその心に痛みを覚えられたと と記されています。創世記6章5、6節。神は変わっておられません。世界中で生じている苦しみを見て今も辛く感じておられます。人々が苦しむのを見て辛く感じられるのです。神はあなた方を顧みてくださると聖書は記しています。ペテロ第一、五章七節。十二、十三節の質問。い。私たちに愛をはじめとする良い特質があるのはなぜですか？愛を働かせればこの世界についてどんな見方をするようになりますか？質問ろ。世界の問題について神が実際に手を打たれると確信できるのはなぜですか？しかし、神が苦しみを見て辛く感じられるとなぜ断言できるのでしょうか。そう言える根拠は他にもあります。聖書は、人間が神の形に作られたと教えています。つまり、人間に良い特質があるのは、神が良い特質を持っておられるからです。例えばあなたは、罪のない人が苦しむのを見れば心が痛むのではないでしょうか。公正に反するそうした状態が人間にとって気がかりであるなら、神にとってはもっと気がかりであるはずです。人間の素晴らしいところの一つは、愛する能力があることです。そこにも神の特質が反映されています。聖書は、神は愛であると教えています。私たちは神が愛してくださるので愛します。あなたは愛の気持ちから世界に見られる苦しみや、公正に反する事柄を終わらせたいと思いますか？自分にその力があれば実際にそうされるでしょうか？もちろんそうされるでしょう。神が苦しみと公正に反する事柄を終わらせるのは同じように確かなことです。前書きにある約束は単なる夢や理想ではありません。神の約束は必ず実現するのです。しかし、それらの約束に対する信仰を持つには、約束をなさった神についてもっと知る必要があります。あなたが神を知ることを神は望んでおられる。14節の質問。神のお名前は何と言いますか？私たちがそのお名前を使うべきなのはなぜですか？もしあなたが自分を誰かに知ってほしいと思うならどうするでしょうか？自分の名前を知らせるのではないでしょうか？神には名前がありますか？多くの宗教は、神、あるいは主が名前だと答えます。しかし、それらは固有の名前ではありません。王とか大統領と同じように称号なのです。聖書では、神には多くの称号があると教えています。神も主もその一つです。しかし聖書は、神には固有の名前があることも教えており、詩篇83編18節には、その名をエホバというあなたが、ただあなただけが全地を治める至高者である、と記されています。ご自分の聖書翻訳にこの名が含まれていないときは、印刷版の付録の195から197ページをご覧になれば、なぜ含まれていないのかがわかるでしょう。事実を言えば、神のお名前は古代の聖書写本に何千回も出てきます。ですから、エホバはあなたがその名前を知り、使うことを望んでおられます。神は、いわば聖書を用いて、自己紹介をしておられるのです。15節の質問。エホバという名前にはどんな意味がありますか？神がご自身につけた名前には深い意味があります。その名前、エホバには、神はご自分の述べた約束をすべて果たすことができ、考えておられるどんな目的をも遂行できるという意味があります。脚注。印刷版の付録195から197ページには、神のお名前の意味と発音について、さらに詳しいことが記されています。脚注終わり。このお名前は唯一独特のものです。この方だけの名前です。エホバは他の多くの点でも独特の方です。どうしてそう言えるのでしょうか。16、17節の質問。次の称号からエホバについて何を学べますか。い、全能者。ろ、とこしえの王。は、創造者。 詩編83編18節にはエホバについて、あなただけが至高者ですと記されていました。全能者と呼ばれているのもエホバだけです。啓示15章3節にはこうあります。全能者なるエホバ神、あなたの御業は偉大で驚くべきものです。とこしえの王よ、あなたの道は義にかない真実です。全能者という称号からわかる通り、エホバは最も強力な方です。その力に並ぶものはいません。最高の力を持っておられます。とこしえの王という称号からは、エホバが別の意味でも独特な方であることがわかります。これまで常に存在してきたのはエホバだけなのです。詩編90編2節は、実に定めのない時から定めのない時に至るまで、つまり永久に、あなたは神ですと述べています。この点を考えると畏敬の念を覚えるのではないでしょうか。エホバはただ一人創造者と呼ばれている点でも独特な方です。啓示4章11節はこう述べています。エホバ、私たちの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたはすべてのものを創造し、あなたのご意志によってすべてのものは存在し創造されたからです。天にいる目に見えない霊の被造物から、夜空に散りばめられた星、木に実る果物、海や川を泳ぐ魚に至るまで、あなたが思い浮かべることのできるどんなものも、エホバが創造者であられるからこそ存在しているのです。エホバに近づくことができるか。18節の質問、自分は決して神に近づくことはできないと感じる人がいるのはなぜですか。しかし聖書は何を教えていますか。畏敬の念を抱かせるエホバの特質について読むと、少し不安を感じる人もいます。神は人間からあまりにかけ離れているので、近づくことは絶対にできない、自分はそのような崇高な神から見ると全くつまらない存在だと思うのです。しかしそれは正しい考えですか。聖書の教えはその正反対です。エホバについて、実際のところ神は私たち一人一人から遠く離れておられるわけではありませんと書いてあるのです。使徒17章27節、聖書には神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますという言葉もあります。ヤコブ4章8節、19節の質問、い、神に近づくためにまず何ができますか。そうするならどんな益がありますか。質問ろ、神の特質の中であなたが特に惹かれるのは何ですか。ではどうすれば神に近づくことができるでしょうか。まず今行っているように神について学ぶことを続けてください。イエスはこう言われました。彼らが唯一誠の神であるあなたと、あなたがお使わしになったイエス・キリストについての知識を取り入れること、これが永遠の命を意味しています。ヨハネ17章3節、そうです、聖書はエホバとイエスについて学ぶことは永遠の命につながると教えています。すでに見たように神は愛です。エホバは他にも素晴らしい魅力的な特質をたくさんお持ちです。例えばエホバは憐れみと慈しみに富み、怒ることに遅く、愛ある親切と真実とに満ちる神であると記されています。出エジプト記34章6節、神は善良で進んで許してくださる方です。詩編86編5節、辛抱強い方です。忠節な方です。聖書を読んでいけば、ここに挙げたものだけでなく他の多くの魅力的な特質をエホバがどのように示してこられたかがわかるでしょう。20節から22節の質問、い、神を見ることができないことは神に近づく妨げとなりますか。説明してください。質問ろ、中には悪気はないもののどんなことをしようとする人が現れるかもしれませんか。しかしあなたはどうすべきですか。確かに 神は目に見えない霊であり、神を見ることはできません。それでも、聖書を通して神について学ぶなら、人格を持つ方としての神を知ることができるようになります。支援作者が述べたように、あなたもエホバの心よさを見ることができます。詩編27編4節。エホバについて学べば学ぶほど、エホバはあなたにとって現実的な存在となり、あなたは一層エホバを愛し、エホバを身近に感じるようになります。さらに、聖書がエホバを私たちの父と考えるように教えている理由も分かってくるでしょう。私たちの命が神から出ているというのも一つの理由であり、神は私たちの生活ができるだけ良いものとなることを望んでおられるということもあります。愛情深い父親が子供にそう望むのと同じです。聖書はさらに、人間がエホバの友になれるということも教えています。想像してみてください。あなたも宇宙の創造者の友になることができるのです。聖書を学ぶにつれ、悪気はないものの、このような研究をぜひともやめさせようとする人たちが現れるかもしれません。別の宗教に変わっては困ると思う人もいるでしょう。しかし、最も価値のある友情を育むことを誰にも妨げられないようにしてください。23、24節の質問。自分が学んでいる事柄について質問するのをやめるべきでないのはなぜですか？質問路。次の章ではどんな点について考えますか？もちろん、最初は理解できない点もあるでしょう。助けを求めることにはやや抵抗を感じるかもしれませんが、そのために遠慮なさらないでください。イエスは、子供のように謙遜であるのは良いことであると言われました。ご存知のように、子供はたくさんの質問をします。神はあなたに答えを見つけてほしいと思っておられます。聖書では、神について熱心に学んだ人たちが褒められています。その人たちは聖書を注意深く調べ、自分たちの学んでいる事柄が真理かどうかを確認したのです。エホバについて学ぶ一番良い方法は、聖書を調べることです。聖書は他のどんな本とも異なっています。どのように違うのでしょうか。次の章でその点について考えましょう。聖書は何を教えていますか。神はあなた個人を気遣い、顧みておられる。ペテロ第一、五章七節。神の固有のお名前はエホバ。詩編八十三篇十八節。ご自分に近づくよう、エホバはあなたに勧めておられる。ヤコブ4章8節。エホバは愛があり、親切で、憐れみ深い。出エジプト記34章6節。ヨハネ第1、4章8、16節。